こんにちは。7人の講師から価値ある働き方の極意を学ぶ3日間のオンラインセミナー、ワークバリューサミットへ参加してくださって本当にありがとうございます。今回ですね、このワークバリューサミットで、この講師の一人を務めさせていただく村上宗次と言います。で、今回この特典としてですね、僕自身その海外をこうぐるぐる放浪しながら収入を得るっていう新しいライフスタイルを送ってるので、どういうふうにすればそういったね、会社にこう行ったりとかもしないで、どんどん収入が入ってくるような、旅をしながらお金を稼ぐ方法っていうのをお伝えしていこうかなっていうふうに思ってます。で、まず簡単にこの自己紹介をしようと思うんですけども、というのも、これから音声聞くにあたって、どこの馬の骨ともわからない人間の話なんて、全く入ってこないと思うんですね。で、お前は一体誰なんだっていう人も多いと思いますんで、ちょっと簡単に説明させてください。で、僕自身は25社ぐらいですね、今グループ会社を持ってまして、で、グループの合計で合わせると年商150億ぐらいあります。だからそこそこの中堅規模の会社っていう感じなんですけれども、ちょっと特殊なところは、売上の規模というよりは、すごいたくさんの25社ぐらいの会社をたくさん持ってるんですね。細かいの入れるともう30何社とか、もしかしたら40社ぐらいあるかもしれないんですけども、まともに税金をちゃんと払って利益を、営業利益をきちんと出してるっていう意味では、今25社っていうふうに僕自身は言ってます。で、ちょっとよくわからないですよね。会社をたくさん持ってるっていう、ちょっと意味がわからないと思うんですけれども、日本ではほとんど聞き慣れない言葉だと思うんですけども、エンジェル投資家っていう職業があります。エンジェル投資家っていうのは、その名の通りなんですけど、エンジェルって天使ですよね。天使のように、投資をするってね、ちょっとある意味こうバカにされたようなところもあるんですけども、例えば若者が起業したいとか、この地域復興の何かビジネスをやりたいっていうのを聞いたときに、事業計画書とかを一緒に作って、で、お金を出したりとか、人脈だったりとか、人を紹介したりとか、いい取引先を紹介したりとか、お金だけじゃなくてね、アドバイスとか人脈とかスキルとか知識とかをこう、提供していく投資家のことが、エンジェル投資家っていうんですけれども、その他のちょっと投資と株式投資とかと違うのは、すでに出来上がって利益が出てるような会社に投資するのではなくて、またアイデアベースとか、また本当にテスト段階、ベータ版の、ちっちゃい商品があるとかサービスがあるっていう段階のものに、正直ね、その当たることもあれば外れることもあるとか、騙されることもあるようなステージで投資するんで、エンジェルっていうふうに言われてるんですね。で、約10年ぐらい前からこのエンジェル投資家という、職業というかこういうスタイルを始めて、で、どんどん今10年ぐらい経ったんで、いろんな会社が成長してきました。もうさっきも言ったように潰れちゃった会社とか、社長がお金持って逃げちゃった会社とかいっぱいあるんですけれども、そのうちの一つが大きく120億ぐらいの会社になったり、あとは10億ぐらいの会社がちょろちょろっとあるっていう、そういう感じなんですね。で、そういう話聞くと、今日のテーマとしては、その海外をこう放浪しながら、本当に不労所得をこう得ていくっていうスタイルのお話をしようと思うんですけども、会社が何十社もあって、そんな生活できるわけないじゃないですかとか、忙しいんじゃないですかっていうふうによく言われるんですけども、実際はほとんど会社には顔を出さないです。一番大きい会社になると、もう年に1回、株主総会っていうのがあるんですけれども、それに顔を出すぐらいと、月に1回ぐらい社長たちとこう、ズーム、オンラインミーティング、僕がどこにいても、会社とね、ミーティングしたりとかっていうぐらいで、ほとんどどの数十社ある会社にもほとんど顔を出さないっていう状況になってます。で、さっきも言ったように、このエンジェル投資家っていうのは、こう、アイデア持ってる人とか熱意がある人、特に若い人が多いんですけども、に投資をして、アドバイスして、人脈紹介して、で、グループ同士をつないだりとかして、で、あとは任せたっていう状態ですね。で、そこで会社が大きくなったら、株主配当をもらったりとか、コンサルフィーとしてお金をいただいたりとか、あとは会社とかを売ってしまって、M&A って言葉聞いたことあると思うんですけども、MA して、そしてその、キャピタルゲインとか、キャピタルゲインっていうのは、売却益ですね。売却益を得るとかっていう、そういったね、スタイルをとっています。で、こういう話を聞いて、今までお金を稼ぐって言われたら、例えばアルバイトするとか、パートで働くとか、少なくともこの正社員になって、なんとかな、会社に毎日通うとか、リモートワークとか言いながらも、それでもこう、会社に通う、電車に乗ったりとか、車に乗って会社に通うっていうのが、こう、当たり前だと、こう、思ってる人が多いと思うんですけども、全然そんなことがなくて、こんな生き方があるんだとか、こんな風に生きていいんだとか、そういうきっかけになれば嬉しいなっていう風に思ってます。で、僕は2013年にちょっと戻っちゃうんですけども、約2年間、パーマネントトラベラーって言って、世界をね、こうぐるぐるぐるぐるこう回る、海外旅行をしながら、生活するっていうのを2年ぐらい過ごしたんですね。世界に今何カ国あるかというと、日本含めて196カ国回るんですけれども、そのうちの92カ国回ったんですね。ドイツのミュンヘンっていう、 場所を拠点にして、だいたい1週間に1回とか、まあ、気に入った場所だと1ヶ月住んだりとかっていう感じで、ぐるぐるいろんな国を回りました。で、まあ、やっぱり行ってよかったなと思う海外は、ボリビアっていう南米にあるんですけども、ウユニ塩湖って聞いたことありますかね。塩の湖で、だいたい、まあ、いい季節に行くと、半分が真っ白の雪みたいなんですよ。全部塩なんですけど、で、半分がこう鏡のように薄い水が張ってる状態で、まあ、鏡のようにこう映ったりとか、白い雪景色のように見えたりとかする、ウユニ塩湖っていう、まあ、世界中でどこに旅行に行きたいですかっていうと、多分このウユニ塩湖っていうのが一番なんですけど、ここはまあすごくいいとこでしたね。あと、ベリーズ、中南米っていうのはアメリカと南米の間にあるカリブ海あたりなんですけども、まあ、ベリーズっていう島があって、で、そこのベリーズっていうところはブルーホールって言って、海の中にもう一発でっかい穴がドコーンって開いてるのがあるんですね。で、そこをこうスキューバダイビングしていったりとか、もうちょっとわけわかんないこう海の生物に出会ったりとかっていうこともあるし、やっぱカナダでオーロラを見たりだったりとか、まあ、すごいね、南極に行ってペンギンと遊んだりとか、いろんなことをこうしてきました。でもまあ、これだけ世界回ってると、やっぱり危ないことも多くて、まあ、フィリピンとか東南アジアとかだと、スリにあったりとか、アルゼンチンが一番怖かったですかね。銃突きつけられて、まあ、金出せって言われて、まあ、今こう喋ってるんで生きてるんですけども、まあ、そういったことがありました。で、こういったこの旅をするって、まあ、人間の遺伝子に組み込まれてるわけですよね。もともと僕らは小さい少民族、12人ぐらいの少民族で住んでいて、でもその中だけでわちゃわちゃやってたら、まあ、進化しないわけですよね。で、どうしても滅んでいってしまうわけなんで、まあ、近親相姦になってしまうわけなんで、だからどんどんこう離れた場所に行く。で、離れた人たちと交流して交わって、いろんな文化取り入れて生存確率を増やして、で、新しい人たちと結婚して新しい子供が生まれてっていう、僕たちはそういう旅をして新しい人とか文化に出会って、そして子供が生まれたその子孫なんですよね。だからその遺伝子的にやっぱり世界中こう旅をしたいっていう、まあ、遺伝子を持ってる、旅する遺伝子っていうのが僕たちの体の中に入ってるんで、やっぱり旅って一つのこう憧れだと思うんですよね。僕自身ももう今は日本にずっと居住してるんですけれども、その海外旅行とか海外一周とかっていうことに憧れて、まあ憧れてずっとね、やきもきするくらいだったら、もう人のこと思い切ってやっちゃおうっていう感じで、それでまあ海外にこう生活っていうのをスタートしたんですね。でもまあ本音を言うと、僕、さっきパーマネントラベラーって言ったんですけども、これもあんまり聞き慣れない言葉なんですけど、僕ら業界では頭文字取って PT って言うんですけど、その PT っていうのは、税金をこう払わなくて済むんですね。まあ、すごくね、ちょっと生臭い話になっちゃうんですけども、当時僕が2013年ぐらいっていうのは、年収で2億円ぐらいいただいてて、まあ、年間で給料が2億円ってことですね。年商じゃないんで。給料2億円で年間でもらってると、まあ、1億円ちょっと、1億2000万円ぐらい、だいたい税金で払わなきゃいけないんですね。で、なんでこんなに一生懸命働いて頑張って、半分以上55%持ってかれるんだっていうことで、もうちょっと日本税金高すぎて嫌だってことで、で、海外に出ようと思ったんです。で、パーマネントトラベラーっていうのは、ファイブフラッグ理論っていうんですけども、5つの国を、まあ、保有するんですね。保有するっていうと、ちょっと、まあ、5つの国に、まあ、なんかいろんな、この権利というか、を持つんですけども、例えば一つがパスポートを持つ国。パスポートはどこの国で持つか。例えば日本で僕らパスポートを取ろうと思ったら取れますよね。日本人であれば。でも、日本から国籍を抜いてしまったら日本のパスポートは取り上げられちゃうわけなんですよ。で、まあパスポートを持つ国はどこにしよう。まあ日本のパスポート強いから日本がいいかなって言って日本のパスポートを持って。で、二つ目がビジネスをやる国。で、これは僕はフィリピンを選びました。フィリピン、まあ、税制的にすごく法人税がね、すごく穴場だったんで、フィリピンでビジネス、投資会社を作って、そこをメインに、まあ、いろんな国に会社を作っていったって感じです。で、3つ目が遊ぶ国。まあ、余暇を過ごす国とか、バカンスを過ごす国。まあ、これは僕特には決めなかったんですけど、ぐるぐる世界中回ってたんで決めなかったんですけども、やっぱりそのカリブ海の方だったりとか、まあ、東南アジア、タイとか、そういったところ選ばれる方もいますし、なこれは本当好きなところで、自分が遊びたいなと思う国とか、余暇を過ごしたいなと思う国を選びます。で、もう一つが住む国、居住する国。で、この居住する国っていうのは、僕はドイツのミュンヘンに住居を置きました。で、もう一個が投資を行う国っていうふうにして、まあ別に覚える必要はないんですけども、この5つの国をこう持つことによって、まあ、法的に税金を払わなくても済むっていうね、ことが起こすことができるんですね。で、こういう、まあ、旅をしながら5つの国を持って、ぐるぐるこうビジネスをやってる人のことをパーマネントラベラーっていうふうに、まあ、呼ぶんですけども、まあ、そのスタイルにね、1冊の本を読んで、うわ、そんなスタイルがあるんだと思って、 で、自分自身一生懸命友達とかに教えてもらいながら、まあ、パーマネントトラベラー PT 仲間がいるんで、仲間に教えてもらいながらそういう旅をして、そこでこうビジネスっていうのをやっていったんですよね。で、やっぱりいろんな国見て思ったことは、例えば日本で今月給10万円って言われたら、もうどうすんだ、死んじゃうよと思うかもしれないんですけども、まあ、正直その東南アジアに方に行ったら10万円あれば、まあ、ちょっとした王様になれるんですよね。もうすごい豪華な生活ができるんですよ。そうだから、やっぱ海外にこう住むっていうのも、まあ、今ちょうどね、まだコロナが終わってない状況なんで、まあ、海外行きたいなと思ってる人もいるし、逆に海外怖いなとか、やっぱ外国人来たらコロナがうつるとか、今サル痘とかもあるんでサル痘が怖いなとか、そういうふうに思うかもしれないんですけども、いろんなね、こう今せっかくインターネットもあるし、どこでもつながるし、でいろんなものがこう安い、例えばサブスクでホテルを、サブスクで、例えば6万円ぐらい払えばホテル暮らしをすることってもう今できるんですよね。ホテルのサブスクとかがあったりとか。あとは Google 翻訳っていうのが優れてるんで、僕も未だに世界中、こう2年間世界中回ってたにもかかわらず、英語がほとんど喋れないんですけれども、もう全然 Google 翻訳一つで、もう瞬時に通訳してくれるんで、まあ、英語も覚える必要もないわけですよね。そう、だからこういうその選択肢がある中で、やっぱやりたいなと思ったら、やっぱやってみた方がいいと思うんですね。で、僕もやっぱ海外とかこの PT とか、そういう生活に憧れて、で、思い切って飛び出してやってみて、で、よかったなと思うことは、僕はやっぱり日本が好きで、で、日本に税金を納めようっていうふうに思ったんで、今は自分の生まれ育った町に住居を置いて、で、そこに税金をこう落としていってるんですね。でもこれってやっぱりやってみなかったら分かんなことなんで、やらなかったらずっとなんか日本税金高いな、バカだ、アホだって言って、ずっとね、未だにぐちぐち言ってたと思うんですよ。でも実際ぐるぐる回って、やっぱり日本いいな、日本食も好きだし、日本人も大好きだし、で、何よりも僕たちのお父さんとかお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとか先祖たちが一生懸命働いて税金を納めて、今の安全なね、外人が住みたいとかね、旅行に行きたいと思うような国を作ってくれたわけなんで、まあ自分だけ税金払わないのもダサいなと思って、それで、まあ日本に戻ってきたわけなんですね。だから、今回その伝えたかったことは、やりたいなと思ったら、なるべくダッシュでスピーディーにそれをやってしまうっていうことなんですよ。で、年を取ったらやれなくなることっていうのもやっぱりたくさんあります。例えばさっき言ったそのウユニ塩湖とかっていうのはボリビアっていう国にあるんですけども、やっぱり南米ってすごく交通の便が悪いんですよね。飛行機もすごく長いですし、まあ、今だったらアメリカまで行って、アメリカから乗り継いで、だからまあ飛行機だけで24時間ぐらいトータルで乗ってることになりますし、そこからすぐにパッとね、行けるわけではなくて、車がでガタガタ揺られたりとか、まあ、ボリビア行った時とかは、その飛行機が世界一高い場所、富士山よりも高い場所に空港があるんで、そこに降りた瞬間に高山病になっちゃうんですよね。もうめまいがしちゃって、ぐるぐるぐるぐる頭が回って。そういったところなんで、やっぱり体力がないとできないことってあるんですよね。だから体力がないとできないことっていうものは、なるべく前倒ししてやっておく。で、後でもやれることは、やっぱり後でやった方がいいし、年取ってからの方が楽しいことっていうのはやっぱりいっぱいあると思うんですよね。年取った方がこう、人生豊かになって人間関係もたくさんできるんで、その方が楽しいっていうこともたくさんあるんですけども、やっぱり体力使うこととかっていうのは、なるべく早くこうやっとく方がね、いいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、僕がこのパーマネントラベラー PT をやり始めた2013年頃っていうのは、やっぱりまだまだ全然スマホも発達してなかったですし、インターネットもまあまだそんなジムフリーっていうかね、全然フリーで使えなかったですし、回線がとにかく遅かったんで、なんか結構ね、難易度が高かったんですよ。で、特に、海外生活を送って難しかったのは、まず一つがお金の送金ですよね。とにかく日本円でこう稼いだとしても、それを海外に持っていくことがすごく難しかったりとか、やっぱりまあ家族からはもちろん反対されますよね。子供の学校はどうするんだとか、言葉はどうするんだとか、こう、いろんなね、絶対にその海外でこういう生活するとかっていうと、やりたいことやるっていうと、そのバカなこと言ってないで働きなさいって言って、基本的には怒られるはずなんですよ。でも今はこう何でもこのサブスクだったりとかレンタルとかでほとんどのものがこう手に入るんで、僕がやってた時代よりも明らかにね、こう例えば PT をやりたいってもしあなたが思うんであれば、まあやりやすい環境になってるわけですよね。で、まあ PT とは言わなくても、例えば最近バズってるワードとして、まあワーケーションだったりとか、プレジャーだったり、ハウスケーション、ホカンス、こういうこと言葉聞いたことありますかね。まあ全部大体言ってることは一緒なんですけども、まあ簡単に言うと、そのバカンスで働いたりとか、週末だけ自宅じゃなくてホテルに泊まろうとか、そういうそのもうちょっと楽しもうよっていうね、なんか毎日毎日会社に出て、嫌な上司とこう顔を合わせたりとか、そういうことをするんじゃなくて、もっといい環境でやろうよみたいなことがもう世界的にまあ流行してきてるわけですよね。だから流行してきてるからこそ、こういう単語が生まれる。まあ、グランピングとかもそうかもしれないし、 ハウスケーションとかホカンスっていうのは韓国から生まれた言葉なんですけども、まあ、週末は近くのホテルに泊まりましょうみたいなね、そういったスタイルがこう流行ってきてるわけですよね。何でもこう今お試しでできるようになったわけなんですよ。で、何でもレンタルですよね。車だって家電だってもう家だってホテルだって全部レンタルで住むわけなんです。まあ、子供がいたらね、なかなか難しいかもしれないんですけど、基本的にはやっぱり、まあ、一人身だったりとか奥さんと2人とか旦那さんと2人だったりとかっていうスタイルの人は全然持ち家買うよりも賃貸で借りるよりも、まあ、ホテル暮らしの方が得することって、まあ、多いんですよね。ストレスもないですし。そう。だからホテル暮らしする生活をやってみるってこともできますし、荷物どうするんですかっていうと、今荷物預けるサービスがあるんですよ。月に数百円で荷物預かってもらって、今これ欲しいですってピッてスマホで言ったら、それが次の日には届くとかね、当日届くとかっていう、荷物まで預かってくれてすぐ届けてくれるサービスもあるし、で、まあ、インターネットも今ほとんどは SIM フリー、どんどんこのインターネットが無料になってきてるわけなんで、どんどん無料ですし。さっき言ったようにその Google 翻訳とかもそうで、海外行ったって全然そのツールが1個あればインターネットがつながってれば、まあ、困らないわけだし、まあ、Google 翻訳は素晴らしいところはオフライン、要はインターネットがつながってなくても翻訳してくれる機能っていうのがあるんですね。そういうのを使えば別に、あ、インターネットつながらないってパニックになる必要が全くなくて、全然、まあ、普通にコミュニケーション取ったりとか、美味しいものを食べるとか、現地の人しか知らない特別なスポットに行くとかっていうのには、Google 翻訳1つでもうこと足りちゃいしまうわけなんですね。で、教育とかっていう意味でも、やっぱり子供をちゃんと学校に行かせたいとかっていう、まあ、ニーズってあると思うんですけども、シンプルに知識だけで言うと、やっぱり今日本の大学とか学校っていうのはすごく世界的に見ても評価が低くて、で、どんどん人気がなくなってきてるわけですよね。だからまあ海外に、まあ、の学校を子供に入れるとかっていうのも、まあ、いろんなね、例えばカナダの学校とかっていうのはすごい面白い考え方で学校っていうのをやるんですけども、人口の地球って例えば中国の方が一番多くて、まあ、次にインドでアメリカ日本とかっていうふうにこう続くじゃないですか。それの人口比率でクラスを作ったりとか、要はまあクラスにパッとガラガラおはようございますって入ったら、まあ、インドの方とか中国の方がいっぱいいるわけですよ。そういうふうな比率で地球儀を圧縮したような形でクラスをやったりとか、やっぱそういうグローバルな子供に育てるためには、まあ、そういった学校に入れるっていうのも、まあ、ありですし、まあ、そうは言っても高いわけなんで、まあ、年間やっぱり1000万とかかかってんで、そんなお金ないですよっていう人もいると思うんですけども、今もうなんかインターネットでそういう一流の学校の授業がもうインターネットでね、しかも無料で見れるわけですよ。だからシンプルに子供の知識っていう意味だと、もうオンラインで学習した方がはるかに、まあ、知識量とか教え方とかっていうのはもう上ですね、学校に行くよりは。ただ僕は学校行ってほしい派なんで、やっぱ学校ならではのこの恋愛だったりとか友達だったりとか、そういったものっていうのは、まあ、学校じゃなきゃできない体験っていうのがあって、どんなに頭が良くても、なんかそういうね、初恋をちゃんとして、なんか喧嘩して別れて、で友達できて友達とも喧嘩してみたいな、そういったことをこう繰り返してる人の方が、多分死ぬ間際になって、100歳ぐらいになった時に、ああ、自分の人生豊かだったな、頭が良くなくてよかったってこう言えると思うんですよね。僕はまあ知識よりも経験の方が大事だと思ってるんで、学校に行かないっていう選択肢は個人的にはなしなんですけれども、単純でも子供の IQ を高めたいと思うんであれば、もう今や学校なんか行かないでインターネットで勉強した方がはるかにいい教育をしてくれるわけですよね。だから本当住む場所っていうのが、もうもはや今どこでも良くなってきてるんです。でもじゃあどうやってお金稼ぐんですかっていうと、例えば最近僕の友達が東京から自転車で日本一周っていうのを今やってるんですけど、それをこう Facebook とかに上げると応援してくれる人が、まあ、クラウドファンディングみたいな形でお金をくれたりとか食べ物くれたりとか泊める場所を提供してくれたりとか、まあ、どんどんそういうことをするわけですよね。その人は決してコミュニケーションが上手な人ではないんですけども、どんどんどんどん仲間ができて、そして無料でいろんなものを提供してもらって泊まったりとかしてて、あらまあなんか好きなことしてお金がなるなとか、旅をしながらお金になるなっていうのが、もう地で言ってるとか地でできる時代になったんですよね。インターネットがあるから。そう。で、まあ YouTuber になるとかっていう選択肢もありますし、まあ YouTuber はお勧めしないですけど、もし今 SNS で子供が YouTuber になりたいとかって言ったら、もうそれはもう猛反対した方がよくて、TikTok っていう媒体があるんですけども、ショートムービーが。まあ TikTok 一択ですね。この音声撮ってる現時点では。まあもう、SNS やるんだったらもう TikTok だなっていうビジネスにつなげるんだったらもうそれしかないなっていうぐらい、まあ、集中してるんですけども、まあ、そういった、まあ、YouTuber でも TikToker でもどちらでもいいんですけども、なんか好きなこと喋ったりとかしてお金をもらったりもできますし、あとは自分のこのスキルとか知識を売ったりとか電話相談を受けるサービスもいっぱいありますよね。ココナラとかストアカとかユーデミーとかスキルマーケットとか、 まあ、そういったその自分のスキルとか知識をオンラインで売って、で、お金をもらうっていう生活であれば、別に場所も選ばないですし、まあ、Kindle で出版、電子書籍の出版してお金稼いでる人もいますし、まあ、クラウドファンディングでお金集めたりとか、あとは手作りのもの、まあ、手で作ったものとかをミンネとかエッツイとかっていう、そういったその手作りのものを販売する、まあ、Amazon みたいなプラットフォームがあるんですね。楽天みたいな。そういったところに出品してお金を稼いでる人たちもいて。そう。まあ、ちょっと面白いのは、やっぱり日本の手裏剣ってあります。手裏剣ってわかりますか？折り紙で折る手裏剣ってありますよね。僕が子供の頃とかってすごいキャッキャ言ってたんですけど、折り紙ってやっぱり日本独特の文化なんで、日本人が作ったその折り紙の手裏剣、しかも和紙を使って作った折り紙の手裏剣とかが結構高い値段で売れて、それだけで生活してる人とかもいたんですね。だから今はなんかこう、場所とか時間とかにこう縛られないで、本当に自由に、まあ、自分の好きな人たちだけと自分の好きなことだけやって稼ぐっていう選択肢っていうのが、もう世の中でこう用意されてきちゃってるわけなんですよ。にもかかわらず、なかなか僕たちはそういう新しい価値観を、うん、まあ怖がったりとか、うん、そういう人を見ると逆に、まあ、羨ましいという気持ちも手伝って批判的になってしまったりとかして、まあ、なかなかね、自分がやろうと思うとできないんですけども、可能性として選択肢としてもうそういう人生がある。好きなことやって、好きな場所に住んで、で好きな時に起きて、で好きな人だけとしか付き合わないみたいなことが、まあ、普通にもうやってる人がたくさんいるし、もうやれるっていう選択肢があるっていうことですね。でその選択肢の中から、いや自分はマイホーム買って、子供たちを広い家に住まして、で会社に通って、で死ぬまでね、その場所に住むよっていう、それはもう選んだのであれば全然いいと思うんですよね。ただそういう選択肢も知らないで、自由に生きる選択肢も知らなかったりとか、そういう選択肢のことを本当はやりたいけどやれないから我慢して抑え込んで、逆にこう悪く思ってしまったりとかっていう人生だと、やっぱりこの死ぬ間際に後悔すると思うんです。で、まあ、有名な話なんですけども、まあ、看護師さんが亡くなる方を見取るときに、最後に何て言うかっていう、こうデータをアンケートを取ったことがあるんですけども、まあ、一番やっぱり多かったのが、もっと自分のやりたいようにやっとけばよかったって言って亡くなっていく方がたくさん一番多いらしいんですよね。やっぱり亡くなる間際になってね、命が尽きる瞬間になって初めてもう本当のことが分かるというか、あ、もっと自分は自分に嘘ついてたな、自分は仮面かぶって生きてたなと思って、まあ、そうやって命をこう落としていくわけなんですけれども、まあ、そうなる前にね、もう今せっかくこういうチャンスがあって選択肢がある時代なんで、いろんなことをね、まあ、お試しでいろいろやってみた方がいいんじゃないのかなと思います。このお試しでっていう、まあ、小さくテストっていう言い方を僕はするんですけども、例えばね、今日の話を聞いて思い切りがいい人だと、よし、もう家族に今日帰って、よし、今日からもう荷物をまとめろ、海外に行くぞとかって言って、まあ、そういう人も中にはいるんですよね。でもそれってやっぱりちょっとリスクが高すぎる。ビジネスやるときもそうだし、まあ、何でもそうなんですけど、いきなりこう自分とか自分の家族をがこう一気に傾いてしまったりしてしまうようなチャレンジっていうのは、それはもうチャレンジというよりはもうリスクになるわけなんですよ。だから小さくまずテストをしてみる。例えばこういう海外をこううろうろする生活をしたいのであれば、まずはやっぱ年に一回海外旅行に行くみたいな当たり前のところからちゃんとやってみたりとか、さっきも言ったように週末だけホテルで暮らしている人って今たくさんいるんですね。特にちょっとした富裕層がスイートルームか、スイートルームを借りて、で週末だけ過ごしたりとかっていう人がすごく増えてきてます。まあ、そういうことを総称してホカンス、ホテルとバカンスの合体でホカンスっていう、まあ、造語が作られてるぐらい、まあ、人が増えてきてるんですね。だからちょっとそれをやってみようかなとか、さっきも言ったそのホテルのサブスク、まあ、ホテルの月額課金ですね、数万円払ったら、まあ、1週間だけホテルに泊まれますよっていうものが今たくさん出てきてます。でそういうホテルのホテルパスとか、そういう、まあ、いろんなサービスがたくさんあるんですけども、どんどんこれからもっと増えていくんで、だそのホテルのサブスク利用してちょっといろんなところを、まあ、週末だけ過ごしてみようとかっていうテストができるわけなんですよ。でやってみたら、やっぱり意外とね、夢で描いてることって違ったりすることって多いんですね。僕もまあ特に海外生活とかそうで、夢にまで見たこの海外生活ってよく言うんですけど、まあ食べ物まずいし、水が水道水飲めないところもがほとんどだし、まあ、実際水道水飲めるのって世界で6カ国ぐらいしかないんですよ、ちゃんと飲めるのって。その中でも日本ってぶっちぎりで優秀なんですけど、ほら、まあ水が飲めなかったりとか、まあそもそも言葉がちゃんと通じないから、深い、こう、コミュニケーションは取れないわけですよね。Google 翻訳とか使って、まあ会話はできるんですけれども、本当にこの親密な関係になるっていうのはなかなか難しかったりとかするんで、まあそういうところにフラストレーションを感じたりとか。 まあ、シンプルに米が食べたいですよね。パンばっかりなんで太っちゃうし。だからまあ、やってみたらわかることっていうのがたくさんあります。で、やってみて取り返しがつかないことをやるんじゃなくて、さっき言ったみたいに小さくテストする。とりあえずちょっと一回だけこういう生活してみよう。まあ、週末グランピングしてみよう。グランピングってわかりますかね？まあ、豪華なキャンプっていう、グランピングで検索してもらったらわかると思うんですけども、まあ、グランピングをちょっと豪華なキャンプしてみようとか、やっぱりちょっとね、今、せっかくいろんなものがこう、まあ、安くて、お試しができる時代なんで、ぜひね、ちょっとこういう話を聞いたときに、あ、こんな生き方してるやつもいるんだっていうふうなきっかけになったら、ちょっと小さくテストしてみてね、新しい生き方してみるといいんじゃないかなというふうに思います。で、今回ね、このセミナーでは、まあ、ワークバリューサミットのセミナーでは、まあ、このもう少しね、今ちょっとライフスタイル寄りの話をしたんで、実際にこのビジネスの話、まあ、百数十億の数十社の会社をぐるぐる回して、しかもそこからね、数億円の収入を毎年得てるわけなんで、じゃあどういうふうにして、まあそういう社長を探したりとか、育てたりとかしてるのかっていう、まあビジネスの側面をね、少しお話ししようかなっていうふうに思ってます。エンジェル投資家っていう生き方ですね。そしてそのエンジェル投資をたくさんやってきて、今まで200件以上投資をしてきて、まあ、結局二十数社しか残ってないわけなんですよ。つまり8割ぐらいが失敗してるんですね。そう、じゃあそれだけたくさんのことをやってきて、うまくいった事例と失敗したものの、まあ、共通点っていうのがだいぶ見えてきたんで、まあ、その共通点とかコツっていうのをね、セミナーでお話ししようかなっていうふうに思います。はい、ということで、今回ね、ワークバリューサミットに参加してくれた特典としてね、ちょっと音声取らせていただいたんですけれども、またセミナーでね、お会いできるのを楽しみにしています。どうも長い音声聞いてくださってありがとうございます。